でございます。13分聞くだけでできる集客10倍講座、インタビュー役の秋田俊也です。モイル株式会社の木戸克俊さん、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のですね、
はい、
テーマが、
はい、
チラシの反応が、ゼロに激減したとき一番最初に確認すべきポイントはここという
ゼロ。
そうなんです。
ゼロは辛いですよね。
辛いですね。
うん、
で実はこのテーマは、
はい、
木戸さんのメルマガの読者の方が、木戸さんに、こんなことで困ってるんですけどもという、
うん、
相談をされた内容なんですけども、はい、あるそのチラシを配布する方ですね、が、今までだいたいその14万部配布して、1000分の1から3000分の1、
はい、
の反響が、
うん、いい数字ですね。
いい数字ですか、
うんうん、
の反応があったらしいんですけども、でチラシのタイトルを変えたりとか、見出しとかあと写真ですよね、あと色をこう変更したら、
うん、
ゼロになってしまう。
ゼロ。なるほど。
で今までもそのチラシのこう変更っていうのは何回かやられてたらしいんですけども、その時でも何らかの反応はあったらしいんですけども、で今回もその配ってる範囲は同じ値にもかかわらずゼロになってしまったということで、理由が何だかよく分からないっていうんで、木戸さんのところにどうしたんでしょうかという、相談があったってことなんですけど、でこういうこう何でしょう、チラシの反応とかっていうのは、どこに問題があるとかってなかなか見えづらいですよね。
いやこれね、分かりづらいですよ、本当に。
分かりづらいですよね。
分かりづらい、本当にこれは。
で、そうした時にね、どうしても一人でこう右往左往するんじゃなくて、こうせっかくこういう場なんでね、そのもしかしたらこういうところに答えがあるんじゃないかということを、木戸さんのいろんな経験の中からね、お話ししていただければ、
はい、
こういう反応が下がったとき、激減したときですよね。何が問題なのかっていうことを、気づけたら、それは次の糧になるということで、
はい、
今日このテーマに、
はい、
設定させていただきました。
ですね。本当ね、困ります。なんかちょっとね、そのゼロっていう数字聞いたらね、自分のリフォーム会社時代のことをなんかね、ちょっと思い出して嫌な気分になりましたね。
あ、木戸さんもやっぱりあったんですか。
いや、ありましたよ、いっぱい。
ゼロは、
ゼロはもういっぱいありましたよ、もう。
でちなみにでも木戸さんはそういう時に、こうどうやってその気づけたんですかね、その何気づいたんですか。こう
気づけなかったのかもしれないけどね。気づけないで、偶然当たったチラシがあって、それがね今の50分の1チラシにつながるわけなんですよね、だから偶然それがドカーンってね、大反響が起きて、なんでこのチラシがそんなにうまくいくのかなとかね、やっぱ後付けでもしかしたらこういうことなのかな、ああいうことなのかなって言ったところから、だんだんなんかその反応があるポイントっていうのがこう分かってきたっていうのが、それがもう正直なところで、何かあったから気づいてこれだって分かったわけじゃないですよね。
その蓄積の中で、こういうことって答えが一気にそうすると出ないってことですよね。
いろんな要素があったりするので、もうこれだっていうふうにね、たった一つのものじゃなかったりするんですけども、ただ必ずやっぱりチェックすべきとこっていうのはこれはありますね。
あるんですか。それどういうとこなんですか。
これはね、仕事のあれですね。
仕事の、
自分の仕事って毎日やってるじゃないですか、
はいはいはい、
で毎日やってると、使う用語にしてもね、言葉にしても、 当たり前になるじゃないですか。
例えばどういう、
例えばまあその業界の専門用語、一番分かりやすい例が業界の専門用語がこうなんかもう普段ね無意識に使うから、それをこうそのまま使ってもお客さん分かんないじゃないですか。でなんか自分にとってその本当に毎日の仕事なんで、いろんなそのお客さんの分からないことが自分にとっては当たり前に分かることだから、お客さんの分からないっていう気持ちがなんか忘れてしまったりすることがあるんですよね、
専門用語を使っていくうちに。
そうそう、普段の会話だから、っていうのがまず一つと、あとはね、自分でなんだろうな、そのチラシにこう書く内容が自分で飽きちゃうんですよね。お客さんが飽きるんじゃなくて、自分がまあ毎回毎回書くんでね、もうこれ毎回書いてるからこれ分かるだろうみたいなね、
自分自身がそう思っちゃうんですね。
そうそうそう、自分自身がそう思っちゃうんですよ。そういうのがあるんですよね。
この言葉も分かっちゃってるからっていう飽きみたいなのが来ちゃうんです。
そうなんですよ。であとは、自分の中でのその思い込みというかね、
思い込み、例えばどういう、
まあ、あのこの間あったのが、その塗装の人で、あのフッ素樹脂、お客さんがそのフッ素樹脂ってやっぱりいいのかねっていうような質問があったんですよ。
あ、お客さんから、
それでまあこうこうこう、フッ素樹脂っていうのはこうこうこうでこんなにいいんですよっていうふうに、いうふうな話をしたら、まあ契約になったんですね。すごいフッ素樹脂だと単価が高いんですよ。で、あ、そっか、お客さんっていうのはフッ素樹脂を知らないんだと、ということは、これをチラシに載せればいいんだ。で、実際にお客さんからね、フッ素樹脂って何なのと聞かれたもんだから、そっか、みんなフッ素樹脂ってテフロン加工でね、フッ素だとか歯のフッ素だとみんな知ってると思ってたら知らないんだと、これをチラシに書けばいいんだってその人は思ったんですね。それでそのチラシを巻いたら反応が出たんですね。
それも問題はそのどういうことなんですか。
でこれは、そこまでのフッ素樹脂の話が出るまでのプロセスを見てないんですよ。
そこフッ素樹脂だけ見てやって、
そうそうそうそうそう、その前にお客さんが、まあ、フッ素に興味を持った手前を考えた時に、塗装工事に興味を持ったわけですよね、そろそろうちも塗装しなきゃ、でその手前はなんで塗装工事にまあ、興味を持ったのか、必要性を感じてきたのかっていうと、多分その前にまあ訪問販売の人にね、奥さん壁ひび入ってるよとかね、雨水入って家崩れるよだとかいろんなことを言われた、そこが多分一番のきっかけだと思うんです
よ。
そのきっかけの部分からずっと先にフッ素の話があったわけじゃないですか、
その流れの中で、
流れの中でね、もう後ろの方じゃないですか。でお客さんがもう塗装工事をやろうと思って、で塗装工事に興味を持ち始めた時に、またいろんなね訪問販売の人にフッ素樹脂がどうのこうのと言われて、それを聞いてたもんだから、たまたまその私のクライアントのところに、ね、ところでそのフッ素樹脂って何なのよって聞いたわけですよね、そこまでのプロセスがあったわけですよね。
ありますね、ありますね。
その一番最初のきっかけを見ないで、自分がそのお客さんにフッ素樹脂って聞かれたから、これをチラシに書けばいいんだっていうのはちょっと違いますよね。
なるほど、
一番やっぱり最初のきっかけの部分を書いた方がいいんですよね。そのね、訪問販売の人に外壁塗装、外壁にひびが入って、このままだったら水が入りますよとか、そこが気になった、まあ一番のきっかけですよね。でもそれは塗装工事をやってる人にすると、いや、みんなそう言われて、それみんな当たり前にそう言われてるんですみたいな、そんなことよりこのフッ素樹脂みたいなね、ふうになっちゃうじゃないですか。
なるほど。
そこがなんか落とし穴なんですよね。
そこの方がなんか商売直接つながりそうですもんね。
そうそうそうそうそうそう。でもそんなの知らないお客さんが多かったりするんでね、そういうことを書かれていても、ね、フッ素樹脂っていうのはこういうもんですよだとかね、あるいはフッ素樹脂ってご存知ですかだとか、そんなこと書いても何のこっちゃかが分かんない、
最初のところとは繋がんないですよね。
そうそうそうそう。だから本当にお客さんの一番最初興味を持ったきっかけって何なんだろうっていうね、 そこを見ればいいんだけども、うん、そこをすっ飛ばしたりだとか、うん、あとは自分がもう飽きちゃったりだとか、うん、一回そのやっぱりお客さんの気持ちになってみるっていうことを一回こう確認してみたらいいですよ、なんかね。
なるほど、
そ
うするとまあ繰り返しになるかもしれないですけど、はい、こう答えが一つじゃないにしろ、うん、そのチラシの反応がこう落ちた時に、
うん、
どういうふうにすればいいんですか、今日のポイントとしては。うん、
まずは一回ちょっと自分がその業界のもうど素人、まあ、つまりお客さんですよ ね、でそのお客さんも今、ね、そういったことでこう困ってるお客さんの気持ちになった時にそのチラシを見てどう思うかっていう、そこのやっぱりお客さんの気持ちに なってみるっていう原点ですよね。
なるほど、
うん、っていうのはやっぱり我々やっぱりね仕事してるとどうしてもそれ忘れちゃうんですよ、なんか当たり前になっちゃうんですよ。
当たり前になっちゃうんですね。
そうなんですよ。
なるほど、
ね、だからやっぱり原点に変えるってことですよね。お客さんの気持ちになる、
お客さんの気持ちになって原点に変えると、
そうそうそうそう、そこがやっぱりね超重要だと思いますね。
意外とそこってさらりと、
そうなんですよ、
流してしまうところかもしれないですね。
そう、そんなことよりこの商品のすごいことをちょっとね伝えた方がなんか反応があるんじゃないかなっていう、
思いますよね、
思い込んでしまうんですよ、なんかね。
ちょっとこの商品のエッジが足りないんじゃないかとかね、
そうい
うふうに言っちゃいますよね、
そう、足りないのはお客さんの気持ちになっていうことが足りなかったってことなんですよね。
なるほど、今日の話は深いですね。
そうですね、結構深い話かもしれないですこれね、本当ね、
さらっとこういっちゃいそうですよね、
そうですね、そこをさらっといかないでね、ちょっと立ち止まってよくそこをちょっと考えてみたらいいかもしれないですね。
そうですね、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
それではですね、次回のテーマが、こうせっかくこう商談に持ち込んだのに、なんかあっさり断られてしまうっていうやっぱり方もいるん
ね、ありますね。
せっかくね商談まで持ってきてアポイントも取って、ところがあっさり断られてしまったのですごいショックじゃないですか。
いやいや、がっかりです
よね。がっかりですよね。でそういう方のために 100% 契約になる魔法の質問とはということ。
100%
ね、
楽しみですね。
はい、
楽しみですね。
それでは、
はい、さよなら。